ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生を迎えして釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。さあ、それでは今週もお電話でご出演となります佐藤博次先生です。佐藤先生、どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生を迎えしましての釧路歴史探訪、まずはいつものように今週の話題からご紹介いただきます。
はい、はい、今夜はですね、あらかじめお知らせしているあの放送のタイトルとは少し変えまして、特別なあの放送に変えて、今日は厚消し悪いテスト書いて厚消しというタイトルでお話をさせていただきます。
はい、
本年6月から道東文化塾2020を放送させていただいています。11月までに6話の放送を済ませました。放送に寄せて聞いてくださっている方から頂戴したご意見もいろいろ寄せていただいてますので、その中から今日は一つご紹介することにいたします。
はい、今週の釧路歴史探訪テーマは厚消し、悪い、そして消すと書いて厚消しということなんですね。
はい、最初に紹介するのは、今年の6月の8日から放送させていただいた史跡国体寺跡の背景、これに対して寄せられたご意見です。男性の方から資料13に悪い消す、厚消しとあるが、当時は厚消しを厚消しと書いたものか、カタカナの厚消しを漢字で悪い消すと書いたものか、遠い場所で厳しかったということなのか、何か理由があるのかと思った、このように書いてくださいました。資料13は初代日刊記の記載事項から文化3年6月13日条の住職遷弱、住職が移る寂しくなるというふうに書いて、住職が亡くなったと、死亡したと書かれた一文を紹介した記載の部分についてです。
リスナーさんの最初のご意見になりますが、江戸時代の厚消し、こちらを悪い消すと漢字表記してある点に注目しています。
はい、文化3年6月13日の住職遷弱という記録に、厚消し、悪い消す、国体寺薬草、東学、東西の東に学、阿寒岳などという時の学という書いた部分があるのです。江戸時代の記録を読んでみると、江戸地の地名には様々な表記があります。厚消しとカタカナで記載する例が一般的ですけれども、本州の地名表記に合わせて漢字表記をするケースも見られるのです。文化6年に記載された東高満筆、東西、それに行動行くの行に漫画の漫に筆という記録にも、悪く消す、悪消しと漢字で記載されています。なぜ悪に消すなのか、誰が書き始めたかはまだ分かっていないのです。
江戸期の蝦夷地地名はカタカナ表記が多いです。しかし本州側訪問記録には漢字の地名が増加します。
はい、アイヌ民族の人々は口承伝承、つまり口伝えに伝える方法、これをもって音を、これを声で伝えていきます。そこで本州側訪問者は、聞いたアイヌの人たちの地名やアイヌの人たちの人名をカタカナで記載することから始めます。寛政11年幕府の旗本で江戸地政策を担当した羽生正康、羽に太い、正月の正に養生とか養子とかっていうふうに使う養という字を書いて羽生正康というふうに読みます。 この人の記録、救命高知では多く、厚消しというふうにカタカナで表記する用例を用いています。私は質問してくださった方に回答を書きました。漢字で悪く消すと書き、なぜ地名を悪く消すと表記するのか、説明した記録はありません。アイヌ語に語源を持つ地名を漢字表記に当て、記載した人が思い思いにどのような字を当てるかということを考えてみたということをまず回答として書かせていただきました。
今週の釧路歴史探訪は厚消し悪消し、地名をカタカナ表記した時代、本州風に漢字地名もありました。
はい、続けて次のようにも記載させていただきました。厚消しが島アイヌ民族の生活圏の一大勢力圏と考える意識は幕藩体制の中にもありました。つまりどういう意味かというと、厚消という松、それまで松前藩側と千島のアイヌ民族とが対立するそのバランスの上にあった厚消という地域、ここには、強いアイヌの人たちの勢力があったというふうな理解、これは幕藩体制、つまり幕府側の認識にもあったということなんです。そのように回答を書きながら、そこから、そうしたアイヌの人たちを悪い人というふうに、受け止めていたかどうか、そこのところは意味が不明だけれども、そうしたことも含めて歴史資料を読み解く作業仮説として置きます。そのように返事をさせていただきました。今言う作業仮説、作業は普通の作業なんですけど、仮に設けるというふうに書いて作業仮説という概念は、実験観察や調査で後に検証されるべき仮の命題というふうに説明をしますし、また仮説を検証するための実験観察調査計画を組む、その時の前提となるのが、つまり作業の目標、資料の読み方に対する姿勢を決めるのが作業仮説とする考え方です。
作業仮説は後に検証されるべき仮の命題、歴史資料を読み込むため重要な観点となります。
はい、ここのところじっくり考えてみますと、記載対象の住職千尺という記録には厚消し国体寺薬草当学と書きたくなるような、実に懸念されるべき現実を抱えていたことになるのです。国体寺という寺が厚消しというところにあり、そこで薬草を務めている当学という意味が厚消し国体寺薬草当学ということになるのですけれども、まずその薬草当学は住職に随行してはるばる相模の国から厚消しにやってきた当学という人は、国体寺初代住職文王知政という方の補佐役でもあります。文化2年10月の初旬にはるばる江戸を立って厚消しに到着しました。しかしその直後、旧暦の下月11月の13日に千尺往生、つまり病死して、住職は病死してしまったのです。しかもその事実、住職がすでに死んでいるということを国体寺側は1年間は表沙汰にしないつもり、そこのところを繰り上げて、実は6月頃に公開せざるを得なくなったという事情がこの文章の背景にあったことが分かっています。
先の記録紹介では文化3年6月13日の日付を紹介しました。予定を早め公表せざるを得ない、無念さが感じられます。
はい、文化元年の4月に江戸地住職を命ぜられた文王が江戸鎌倉で江戸地に開く寺院を改装する、開く準備に追われていました。薬草当学という人もその住職に単に推奨するだけではなく、さまざまな用語を分担していたものと考えられます。 そして翌年、文化2年の3月、江戸を立ち、厚岸に向かいました。本州から江戸市に渡っても、まずは函館に滞在し、そこから一度松前に向かい、また同じ道を函館に戻って、さらにそこから厚岸に向かうという道筋を通っています。途中、宇須の善光寺、また様似の東寿院など、いわゆる臨山、隣にある寺院という意味で、そこのところを隣の山と書いて臨山と呼びますけれども、隣接する寺院をそれぞれ巡拝しても、自分の行き先、認知はまだまだ難所、襟裳岬を越えねばならぬという憂鬱を越えて厚岸に到着したことになります。
旧暦3月に江戸を立ち、10月初旬の厚岸に到着、6ヶ月半の時間を要しました。
はい、そして到着1ヶ月後のことです。住職千尺という思わざりしい事実に巡り合います。当面します。しかし表沙汰にはしないことにしました。なぜ表沙汰にしないのか、その真相は鎌倉史料という本に収められている建長寺記録の中に実は書いてあるのです。最近新厚岸町史通史編通巻1が明らかにされていますので、その中でこのことが記載されていますので、関心のある方はどうぞお読みくださると、よく理解いただけるというふうに思います。薬草当学にとっては自身に降りかかった慎重な取り扱いを求められた住職千尺という事実、悪を消したい、悪いことはなくしたい、そう、まあ、邪推はしませんけれども、ずいぶん困った心境にあったことは事実なのです。
今週の釧路歴史探訪は、厚岸、悪消しがテーマです。幕府が蝦夷地経営を担当の時点で、悪消しと表記が見られます。
文化6年の東高万筆という資料にも悪く消すとありました。また同時期の東江戸地より国後へ陸地道中絵図という本の中に書かれている厚岸に関する図の名前は、ここは漢字で熱い気持ちの志と書いて厚岸というふうに書いています。安政期に成石治という人が東京史図という本を書いてますけれども、こちらの方は厚岸の厚が、乾くという字で山水に褐色の核の、示す辺を取った、こちらの方の厚に、結ぶ失うというふうに書いています。他にも出典は分かりませんけれども、安倍さんの兄、津軽の津に元気の木に志と書いて厚岸、また朱化石と書いて朱色の朱に化石の化石と書いて厚岸の漢字表記は朱化石だという人をことを選ぶ人もいます。松浦武四郎は国軍名の字につき申し上げ候書きつけという本の中に、今度熱い熱のある熱、それを消す熱消し群と書いて厚岸群、これより薬用というふうに書いています。にれかは多くハグの字、厚はにれ、毛はハグ、牛は大牛の字というふうに意味を記します。その上で文字選択の理由を説明することもなく、厚岸群、つまり今日使われている厚岸群という案を表示し、開拓史の告示は釧路国の中に厚岸群を置くという今日の厚岸群が正式に使われ、これによって固定、変えられることのない厚岸群という表記が誕生します。
それでは今週のワンポイント、最後に佐藤先生に紹介していただきます。
はい、今日はですね、道東文化塾の講座といたしましては、本当はモシリア学に関する、お話を、しなければいけないんですけれども、そのように案内をしたんですけれども、どうもどん、準備が間に合いませんで、毎月と同じように第 来週からお伝えさせていただくことにいたします。まあ、そこで今日は、この講座を聞いてくださっていろいろご意見と感想を書いてくださったお方の中からがあるんですけれども、多くいらっしゃるんですけど、その中から今日は厚消し悪消しの部分についてのお尋ねにお答えいたしました。アイヌ語の音を漢字で厚消しと書く、まあ、文字を持たなかったアイヌの人たちに対して、そのような文字を持たないということを懸念に思った本州の人にとっては、例えば悪く消す、熱い気持ちの志、あるいは熱い結ぶの失うと書く漢字表記、これを何としても捨てがたかったのではないか。しかしどの字を選ぶか、そこにはそれぞれの思い入れが語られることのないままに今日に伝わっているということになります。しかしそこのところを整理したのは明治2年の8月、釧路国という国名を決め、阿寒郡や下志郡など今日のそれぞれの正式な表記が決まったということになります。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。ここまでのお相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。